すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和7年10月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
医者の鈴木敏夫です。
はい、というわけで、
はい、
この、ね、放送はもう10月1日
お、
そうですよ、10月入ったんで、
はい、
いよいよ9年目に突入ということで、
すごいですね、
はい、すごいですね。
なかなか9年続く、9年は続いてるな。
8年終えて、
はいはい、
9年目に、はい、
これ何算や
何算とかな、
これ何算でもないか。そうですね、あくまで8年経って、はい、これから9年目に入るというわけで、はい、で今夜ね、としおちゃんに来ていただいたのは、うん、先週、うん、先週誰の選挙でしたっけ、あの佐山さんが、ね、はい、先週で終わりということで、ヌーのベッテンコートの、
はい、
なんていう曲でしたっけ、
曲名は覚えてないですが、
選曲していただいて、うんうん、で私と、ね、はい、長谷川君も、うん、大谷君も、
はい、
で照江先生も分かってなかったですよね。
照江先生、
するとね、先週の放送中、
はい、
X で、はい、こんなつぶやきが、うん、つぶやきって言わへんのか、ポストか、
ポスト
あのこの番組のジングルがね、まだツイッターは、はい、みたいなことを、
まだツイッター時代、
ツイッターうんぬん言うてるから、そういうジングルもね、
取
り、ね、直そうかという、う
ん、ディレクターが
山下さんに変わられたんで、
うんうんうん、はい、言われへん
の。でね、ハッシュタグハマグリ顧問の編で、うん、同世代のカミソリ負け弁護士軍団の皆さんが、はい、ヌーノのこと知らないの普通に驚きです、うん、エクストリームのギタリストですよ、はあ、墨田先生の同級生のトシオちゃんならご存知のはず、
はあ、
あとジャック・ジョンソンは聞かれたら皆さん好きになりそうと、
は
あ、広瀬さんが
はい、
ポストをなさってまして、はい、だからショックを受けまして、敏夫ちゃんを招聘したと。
あ、それがきっかけなんだ。
いや、いや、でも聞いてても誰も知らんとはさすがに、はい、
そうですか、はい、一般教養ですか。
いや、一般教養はちょっと
コートは、
エクストリームはだから僕らが高校生の時めちゃくちゃ、あの洋楽のロックバンドとしてはものすごい流行って
た。
バンド名は知ってますよ、
エクストリーム、
うん、エクストリーム、うん、そこのメンバーでヌーのベッテンコートっていうおられた、知らなかったです、
うん、はい、ガンズとかは、うん、敏夫ちゃんが聞いてたから真似して僕も聞いてたんですよ、はいはいはい、ガンズと、はい、あと何でしたっけ、
メタリカ、
メタリカ
とかね、
で
メガデスとか、
あ、ね、あ、モトリークルー
とか、あ、モトリークルーとかね、だから、うん、 うん、それよりちょっと下とか言ったら多分怒られんやろうけど、売れ筋的に言うたら勢い的にはちょっと下で有名な曲が何曲かあります、はい、みたいな。でもめっちゃ上手ですよ、
聞いてなかったもんな。
で特に、うん、さっきもちょっと言ってたけど、
はい、
ギターのそのヌーのベッテンコートがもう人気やったから、
はい、
かっこよくてギターうまくて、今でも結構かっこいいですよ、 おっちゃんやけど、
ヌーのベッテンコート。
でその人モデルのギターがあって、
あん、
うん、そんなん持ってるっていうのが一思いありましたわ。
へ、
そのぐらい、
うん、そのぐらい、
うん、有名やった。
怖いな、こういう同世代でもさ、そういう、うん、もう興味が違うとそういうことになっちゃうんですよね、うん、
ちょっと前にあのオリックスにベタンコートっていう選手が来たことあったんですけど、
それすらも知らんわ。
知らないですか、
ベタンコート、
ベタンコート
両方知らんわそれも一般教養として
オリックスあるあるです、
ね、オリックスあるあるですか。
それもしかしたら同じ綴りなのかもしれませんね。
そうですね、だからベッテンコートって聞いた時にベタンコートのことを思い出しました、ね、う
ん、昔とその読み方、カタカナで読む時の表記が違う人とかいますもんね。
あるある、いますいます、
うんから、
うんうん、
はい、
ベタンコート、
ベタンコート、
ベ
ベタンコートの方が通じるかもしれない、
逆に、ね、今向こうではね、ヌーのベタンコートで
現地では、ね、
というわけで、はい、今夜は敏夫ちゃんにもお越しいただいたんですが、はい、すいませんね、収録、うん、遅い時間からお集まりいただきまして、お二人には、うん、はい、というのもですね、私今夜この収録日にその小学校の PTA 会長やってるって言ってるじゃないですか、はい、それのまた、ね、だからね、
うん、
あのね、小学校の運営協議会みたいなのがあるんですよ。
あ、なんかいろいろ組織あり
ますよね。いろいろあるんですよ。だからその、はい、いろんな人が集まってね、学校の校長先生と教頭先生と教務主任と元 PTA 会長ととかね、集まっていろいろ学校の運営について、うん、話し合うというのがあって、 でも今の学校すごいですね、うん、ちゃんとそのね、うん、児童と保護者にいろいろ学期ごとにアンケートをしてて、うん、みんなタブレット持ってるから、ね、タブレットで投票するみたいで、うん、そう、児童と児童に20のアンケート、うん、質問があって、例えば学校は楽しいっていう項目があって、はい、とてもそう思う、うん、そう思う、あまりそう思わない、うん、そう思わないとか、うん、4つの回答があって、うん、で他に学校の学習はよくわかる、いろいろな先生が授業してくれるのは楽しいとかいうのがあって、うん、それは子ども目線ね、はい、児童目線で、ほんで保護者集計では、うん、我が子は楽しく学校へ行っているかどうか、うん、でとてもそう思う、そう思う、あまりそう思わない、そう思わないって、うん、親目線でもあり、で学校の学習はよくわかるっていうのが子ども目線で、親目線で我が子は学習内容を理解しているみたいな、
その同じ事柄を全部20項目親子に聞いて
る、親子に聞いてて、うん、で僕の保護者のアンケート知らんかったんで、その
知らんかったで、いや、まず保護者ですよね、
いや保護者なんです
よ、その案内されてんちゃ
う、案内されてたと思うんですけど、どないしようと思いながらね、うん、そうバレへんような顔していろいろ質問とかして ね、
今案内も結構スマホとかで来たりしますしね、
それで来るから見落とすことがあるんですけど、これ難しいな、ボタンが、子どものね、目線では自分には良いところがある、でその保護者目線では我が子は自分の良いところに気づいている、
ああそういうちょっとと
かって
質問アレンジ、
その自己肯定感っていうことがよく言うでしょ最近、はいはい、それでこういう項目あるみたいなんですけど、自分には良いところがあるっていうのは、うん、大人でも難しいでしょ、その自己認識として、
うん、あ確かに、だからそれは難しいですね、
それをとてもそう思うというのが果たしていいことなのかどうか、
いやまあでもそれは良し悪しじゃなくて、はい、それをどういうふうに思っているかだけちゃいます、そこ意味、はい、うん、だから別に
でもその大人でも子供でもそうやと思うんですけど、うん、自分にいいところ、まあ長所、うん、で他方で短所があって、うん、それを過大評価するのは両方ダメじゃないですか、短所も長所も、うんうん、で僕は思うんですけど、
いやだから長所、まあ、おっしゃる通りやけど、うん、それはでも大人の場合はそうであって、
子供は
もしかしたら長所、うん、まあ、短所も含めてやけど、僕は誰よりも何々が得意やと思って頑張るのは一つええ
ことだ、大事なことが、子供の段階では
一、うん、つでもね、
そうそう、ほんで、うん、自分どこのクラスの中で一番やぐらいのところから、うんうん、興味持って入っていくんちゃうかなと思いますけどね、
うんうん、そんな先のことをリアルに考えて、うん、野球得意やけど、うん、まあでも高校野球では通用するかどうかわからんレベルですわって小学校の時思いじゃないもんね、それは、うん、プロ野球目指すべきもね、大谷を見て、うん、ああなりたいと思うべきの子供段階では、
うん、が子供らしさというか、
得意不得意特技とかそんなんじゃなくて、性格的なとこでもいいでしょ、
そうそうそう、
長所、
ああそう、もちろんもちろん、うんうんうん、でもね、この自分には良いところがあるっていうので、まあ長所ですけど、うん、自分でも気づいてないのってあるじゃないですか、うんうん、この間びっくりしたのが、先週の土曜日に、はい、この私が PTA 会長を務めてる小学校で、まあ、PTA の行事で、うん、はい、学校でのお泊まり会があったんですよ、で体育館で泊まったんですけど、おうおうおう、でそのまあ、体育館で夜9時ぐらいから消灯で就寝することになってたんですけど、もう4時ぐらいから集合して、でいろいろゲームしたりとか、ああ、うんうん、で、5、6年生高学年の子らが家庭科教室でご飯炊いて、うん、でそれでみんななんかレトルトパック持ってきて、うん、それにカレーかけたり、ああ、なんかハヤシライス作ったりみたいなことをして食べる時間もあったりしたんですけど、うん、でその前にご飯食べる前にゲームが1年生か4年生はゲームしましょうみたいなんで、はいはい、で、各ね、4年生3年生2年生1年生が同じチームになって何チームか分けて、うん、全体でまあ60人ぐらいいたんかな、でゲームしてて、その中で僕はもうあの会長やから、うん、もうその日行ってたんですけど、もうそれ全部いろいろね、あの取り仕切ってくださってる方もいらっしゃって、うん、でゲームを全部ね、もうちゃんとそういう準備してはるんですよ、うん、どういうゲームをするかみたいなんでね、うんうん、で尻文字、うん、お尻で文字書く っていうのがあって、うんうんうんはい、で大人がその日スタッフをやってたボランティアスタッフがまあお尻で尻文字書いて最初見本でね、うんうん、で子供がそれ見てなんか当てて、うんうん、で最終的に子供がチームでやっていくみたいな感じだったんですけど、うんうん、大人が4人5人尻文字をやるんですけど、尻文字ってあんまやらないじゃないですか、うんうん、最近やってないでしょ尻文字。
やってないです
ね。尻文字って言われてもちょっと例えば尻文字で長谷川って書いてとか言ったら、はい、どう動かしていいかお尻をね、
なかなか難しいですね。
難しいでしょ。
逆になっちゃうということですか、その向こうから見て。
いやいや、そうじゃなくて、そうじゃないよ、
動かしてんのは全部つながるでしょ。
あ
そうそうそう、お尻、そう、
あ、うん、あ、
自分で歯の縦を引いてるつもりが、うん、横の人から見たら
そこが始まってる
かどうか分から
ない。でやる方も、うん、えこうかな、えどうやろうとかってこういろいろ逡巡しながらお尻を振るわけですよ、うん、これちゃんと例えばバナーナでも、うん、えこれちゃんとうまいことバナーナになってるかなみたいな、それなのに、うん、その尻文字をね、うん、もう全問当てる男の子が、ね、一瞬で
めちゃくちゃ長所
やそうなんですよ。だからそれ多分でも今まで気づいてないでしょ、自分が尻文字の天才やいうこと、うんうん、
気づいてないな。
びっくりして、
読み取る天才なの、
読み取る
文字の天才、
尻文字のしかもほんまに難しいはずなんですよ、やってる側が尻文字がせえへんから、うんうん、どうしたらええんやろなみたいな感じで、うんうん、いろいろ迷いながらやるんですよ、うんうんうん、いいぬとかでもこ
う、うん、いやなかなか難しい、難しいな、
これでそんな難しい
んですか。いや難しい、尻文字何回なんですよ、数読よりも何回ですよ尻文字でその迷いも多分のちゃんと分かってのあれだと思うんですよ。この大人はこの E をこうどこで切るか迷いながらこう尻を振っとるなとかって自分の中でこういろいろなんか修正してると思うんですよね。でその上で多分こうやっていうのが全問当たる子、しかももうすぐ即答なんですよ、その子だけ尻文字
見えてるんでしょうね。だからその子にはその
尻文字
文字としてこう
浮かび上がってくる
んでしょうね、この筆の留め羽のように
留め羽の、うん、でも一人一人が迷いながらやってる大人のその心理もちゃんと見抜いて尻文字を読み取ってるから、うん、この子すごいなって思って、うん、で君すごいな言うて、
あ伝えてあげた、
僕は言いましたよ、うん、天才やで言うて、うん、その尻文字の子がいたんですけど、うん、でもね、その学校で泊まるとかなったら、うん、予期せぬ、でもみんな子供やから小学生、はい、うん、でいろんなね予期せぬアクシデントとか起こるんですよ、うん、で、あの、うん、そういうね、うん、まあ、ゲームとかをやろうってやってる時に、うん、あご飯食べた後か、ご飯6時ぐらい食べて、うん、食べた後に、うん、一応その体育館で泊まるから、うん、もし災害とかあった場合って地域の人がその小学校の、うん、ね、地域の小学校に集まって体育館で寝泊まりとかするじゃないですか、うんうんうん、まあそのためのシミュレーションみたいな趣旨もあったんですよ、うんうん、でそういうオリエンテーリングっていうのかな、うん、こう各ポイントに大人が立って災害に関するクイズを出して、はいはいはい、学校のその校庭とあと校舎も使ってやろうかみたいな話になってて、はいはい、でそれを始めようとした矢先に、うん、あのその校庭にね、うん、おじいさんとおばあさんの集団が入ってきたんですよ7時ぐらいに晩の7時ぐらいにおじいさんおばあさん6、7にバー入ってきて、おうおう、何事や思って、うん、ほらこれから使わないと、うん、ちょっと待ってくれと、そのじい、うん、おじいさんおばあちゃんが来て、うん、これからグランドゴルフをするんやと、ちゃんと学校のその校庭って貸してるじゃないですか、もうずっと年間、毎週ではないかな、もしかしたら毎週かな、うん、土曜日のその夜は借りてるそうで、うん、聞いてないと、うん、あんたらがこんな、
う
ん、
確かにそうやわ、
行事をやるとは聞いてないと、うんうん、グランドゴルフやるんやとかって、うん、でも結構皆さんお年寄りで、ね、うんうん、グランドゴルフやって、あでもまあまあその別に両立できるじゃないですか、そこのオリエンテーリングみたいなんも別にどこで、クイズ出すか決めてないから、うんうん、みんな大人も動けるんで、うんうん、あの何とでもなると思うんで、
邪魔しない
よね、で、うん、じゃあそのグランドゴルフはどこ、あのグランドどこ使わりますって聞いたら、うん、はい、全面使いますと全面結構広いねグランド、
全面
全面結構5人ぐらいね、5、6人で、うん、うんうん、いやしんどないですか全面って、うん、いやでもホールが何ホールかある言ってて、うん、ほんまのゴルフみたいな、うんうん、それ
晩の7時から
それあれね、どっちかというと朝やってはるイメージですけどね。まあまあ、
でも夜やっては
る。夜やるタイプなんや。
借りよう思ったら夜しか空いて
へん。空いてへんかったらすんやろな。あ、うん、朝はそういう少年野球が使ってたりとかするから、うんうんうん、全面そうハーフ、ハーフってないんですか？なんかゴルフの人ハーフで行ってきたとか言うやんか、ね、俺ゴルフやらへんけど、うん、なんかそういうイメージがあったから、うん、今日はハーフでどうですかみたいなんで、うん、でもう結構交渉を重ねて、ようやくそのこのグランドのこの南側半分をようやく割譲してもらえて、
すごい、
そういうこと、
交渉術すごい。
いやだってあ、多分あれで、お年寄りは利用料金払ったはんねんで。
まあまあまあね、学校にね、
うん、ほんでさらに、うん、夜やったらナイター代も払ったはんねんで。
消滅
じゃあ僕らだって 僕大学の時あの、うん、サッカー夜や、うん、中学のグラウンドやってたから、そうかそうか、あの京都市は知らんけど金沢市は1日かなんかに朝並んで市役所行って、はいはいはい、整理券取って
あでも、はい、市のあれでしょ、施設でしょそれ多分、
いやだから、うん、市、金沢市の中学校、うん、市公立中学校、
だからその京都でも岡崎公園のこの、うん、あるやん、うんうんうん、球場とかってなかなか大変やったりするんですけど、うんうん、あくまで小学校、うん、地元の地域の小学校やから、いやでも
多分ね、地元の地域とか
人気あるんちゃう、
みんなその早朝から並んだりしてんの、
いや多分そうやと思うで、おそらく、
おそらく、
ほんでなんかね、多分団体登録出せな
あ
かんくて、
あ、そうそうそう、それはせなあかんねん、うん、で僕もその校庭開放委員会みたいなのもやってるんですよ、うんうんうん、やってるけど、その具体的に誰が普段借りてるかとかまで把握してないから、指示からそういう、ね、でそのイベント自体、うん、僕あの全部あの取り仕切ってくれたさる人がいたんでお任せしてて、うん、だその人にとってもなんか予期してなかったことみたいで、うん、まさか7時から、
うん、グランドゴルフが、
うん、でまあその僕らもそういうオリエンテーリングをしながら、うん、まあ見てたんですよグランドゴルフ、うん、ハーフでええねんその
いやそれ分から
へん、ハーフで
全部、
いやハーフも結構しんどそうやって、い
や
い
や
い
や全面やったらまだその役
とおしゃった
もんね、気使ってあるんちゃいます
か、プレーが縮こまってたんだから、
そうそうそう、
ハーフやか ら,
だからそれが一宿
で第一弾
分
かるかもしれないもんな
あ、そうか、僕は見た感じなんか、うん、ハーフでも結構でいろいろこうなんか立ててはるんですよ、うん、その、うん
はいはい、
グランドゴルフの、はい、なんていうの、ゴールというか、
はいはい、うん、ね、
旗の下
みたいな、輪っかみたいな、
そうそうそう
そうそうそう、ほんででもそれをちゃんとその交渉の上、うん、割譲してもらったいうことを、うんうん、子供は把握してへんからだからうちの娘とかでバーって言って、ね、その旗を取っていきたいあかんあかん言って、ウキちゃんあかんこれが、うん、
ちゃんと借りてはるのに、
その上旗取ったらさ、
時間にお金かけてはるわけやからね、
うんうんうん、そういうアクシデントもありの、うん、いやでもなんか面白かったですけどね、うん、でもね、うん、そので体育館で寝るとかってなったら、うん、やっぱり、うん、その普段寝てへんところやから、うん、でまあ、うん、埃とか気になるかも、掃除はしてるんですよ、掃除はしてるけど、うん、あの でもあれみんなすごいな、うん、あの社会の人はちゃんとしてはんで、うん、準備とか、ほうほうほう、この番組ね、あの8時から収録しよう言ってたのに、うん、もう
今日は、ね、
うん、今何9時45分、
うん、9時45分や
山下さんごめんなさい ね新しくディレクターになってこられて、そうそう、8時から収録するから言
っ
ててね、
うん、なんか先週そういうね、うん、あのそういう風にしていこうっていう話があったじゃん、
していこうとかちゃんとしていこうって言うてんのに、うんうん、何も決めんと集まってね、うだうだ喋ってこの時間になってますけど、うんうん、いや世間の人はねもうちゃんとしてて、うん、例えばそのお泊り会するってなったら、うん、もうねその僕も朝から準備行ってたんですよ、
はあ、
そしたら段取りがもうちゃんとしてんのよ、はあ、もうほんで6年生1年生から6年生まで泊まるから、うん、はあ、で男子も女子もいて、うん、やっぱり6年生と男女と高学年の男女、まあ、高学年なくてもそうかな、うん、同じとこ泊まったらあかんと、ちゃんとそれ配慮せねあかんやんか、うんうん、だからその体育館を真ん中でこうロープで仕切って、
うん、
でそこにいろいろなんかこのなんだシートみたいなの持ってきて、うん、それちゃんと仕切るようにして、うん、男女を分けてっていうとこ始まって、うん、でそのまあ女子の方が多かったんけど、うん、まあ何人いるからとか言ってその広さを割ってね、うん、こう区切っていくのスペースを、うん、で A の 1A の 2A の3とかって、うん、でそれは誰が何々ちゃんがここのこうスペースで泊まるみたいなんで、うん、でそれをちゃんと区切っていくのもものすごいこのなんていうの手際がいいのよ、うん、この 四角形の角のところは L 字型のこう養生を貼っていって、うんうんうん、テープ貼っていって、
お
う
お
う
L 字型,
L 字型この四隅、ね、はいはいはい、は L 字型で、はいはい、うん、でこのなんていうのそのこう線四隅のこの線状のところ、うん、
辺の上
なんていうの辺の上辺の上っていうの辺の辺の上はちゃんとこう T 字型で、うん、
あ、なるほどね、
うん、T 字型でこう測って縦横測っていって、うん、区切って T 字を貼っていくんですよ、みんなこう、うん、
T 字ビニールテープみたいな、
うん、そうそうそう、ほんでそのこの中の方はこう、うん、X で、
そ
うですよ、でそんなん思いつく
思いつく
思いつく
もう必要に迫られて
る、いや、やる、いやいや、いやそれをもう行ったらすぐやってた、もう当然のように、あの端っこは L でとか、
なんか業者さんなんかな、
L でみたいなことやってたからでそのなんで L と T の違いなんやろとか思ってたら、うんうん、もうみんな当たり前のように端っこは L で、
う
ん、
そうだよねみたいな、
そうそうそう、うん、中は X でみたいなんでどんどんこう
区割りをしていく、
区割りをしていって、ほんでまだテープがあって B1B2 とか言って、あで貼り出して B1 は何々ちゃんですみたいなことをね、うん、ほらそんなんできへんやんか、
もう来年からできるやん
、まあ、その学習
したそういうことちゃいます
よ、いや俺ら分かった上でも、まあ、まあまあでも適当にいや男女負け
ないから、それは違う、それ多分そういうキャラクターの人やんて、テキパキ働く人と、おおそうなんかって思ってる隅田の違いちゃう、
そんな、うん、すごいなとか思って、それを手際よくね、
パッパッパッ、私もできないかもな、
これ見て、あ T と L を使えと X を使い分けるんやと思っても来年もやらへん隅田と、また来年も今年頑張った人がやってはるんじゃない、
う
ん、
そう、率先して
率先してね、
でちゃんとやって、ほんでやっぱりそういうふうにやってたら、うん、みんな分かりやすいわけですよ、スペースもはっきりこう、うん、ね、区切られてて、う
ん、不公平にならへんしね、
そうそうそう、でそういう企画を学校で初めてやるのに、うん、そういうことをちゃんと準備できる人ってすごいな思って、でも段取りもね、うんうん、まずあの親と一緒にその寝具を持ってきて、
持ってくるんですね、
布団とか持ってきて、 そのスペースに親は敷いて帰るみたいな、うん、っていうところをやってて、うん、その段取りとかもちゃんとできないんですか、うん、僕ら、
いや知りませんけど、
できる段取り
で、いいんでしょ、それはできるでしょ、
いや、ほんでその夕飯のさっき言ってたレトルトパックに、うん、みんな自分でレトルトパック持ってきて、うん、そこにレトルトパックに名前書いておくとかね、うん、思いつく、
それはできるんちゃう、
できる、うん、長谷川って書いてくださいよとか、うん、
それはそう、まあでも学校とか行ったら大概そうですよね、どんなもんめちゃくちゃちっちゃいものが名前
書いて
ある
、名前書いてあるしね、でただそういうふうにちゃんと区切ってても夜寝るってなったら、うん、やっぱりねみんな子供やから、うん、ほんで、うん、高学年の女子とかってね、うん、そういうさっき言ったみたいに埃で一人が咳とかしだしたら、うん、もう連鎖反応でね、うん、みんながするんですよ、
うんうんうん、だって本当喘息持ちの人とかもね、
まあ、いるかもしれないし、うん、ただ全員はそうじゃないか、うん、みんな、うん、そう敏感な子もいれば、うん、平気な子もいるはずやけど、うん、ああいうのってなんか集団心理で、
まあ、そうですね、
そう、だから人がコンコンってともうね、うん、びっくりするぐらい全部広がっていって、
うん、そうなんだ、
うん、ほんまなんかあの昔グループサウンズで、うん、なんか全員が失神したりしたじゃないですか、うん、オックスとかの、うん、なんかああいう感じなんですか、
慣習が、
慣習が集団心理で、ほんでもうあの寝られへんとかでみんな出てきたりとかして夜大変やったんですよ、それで、でそれは女子が咳するから今度は男子がそれで、うん、あのその咳で寝られへんとか言って有効も出てきて、うん、でその消灯したら、うん、いや僕はいつも部屋を明るくして寝てるとか、
う
ん、あ子供やったらいいね、
寝るいるやろそら、
いて、ほんでその体育館に更衣室があんねんか、うん、でも更衣室もね、うん、4畳半に言うほど狭ないから、でもすごい狭いんですよ、そこで僕だけ更衣室で寝させてくださいと、うん、でも明るいとこでしか寝られへんって言ってるからしょうがないじゃないですか、うん、あじゃあもう更衣室行っときとか言って、一、うん、人が行ったらみんなまた行きたがるじゃない、うん、子供が、うん、じゃあその4畳半ぐらいに8人ぐらい寝てらして
劣悪な環境で、
そう、劣悪な環境になってて、うんうん、でもなんかもうみんながそっち行きだして、これ無理やで言うてて、そ、うん、したら案の定また30分ぐらいだったら暑い言うてみんながそっか出てきてとかのずっと、うん、
いや、暑いでしょ、だいぶマシやったんですか、気温は、
気温はマシやけどまだ暑かった、
ね、体育館なんか、
うん、9月のね27とかやったら、うん、で一人はもうあのちょっと暑いからあの外で寝ていいですかとか、でこの体育館上がるとこの階段のところになんかスロープみたいになってるのがあって、うん、そこになんかこう傾斜を利用して僕ここで寝ますよって、いやそれ絶対無理やでここはとか、なんかそういうのも出だしたりとかして、なかなかやっぱりね、でも面白かったですけどね、 でもそのね、僕でももう年いったな思ったんが、その遊んでる時に、うん、遊びの時間の時に、うん、あのだるまさんが転んだ、うん、だるまさんが転んだって言うねんな京都でも。
で
もう
違ったっ
違う
坊さんが平行いた
でしょ、
坊さんが平行いた、匂いだら臭かったでしょ。でも今の子供は、うん、その地域だけかな、うちの地域だけかな、だるまさんが転んだでしたよ。
それはどうなんやろな。
坊さんが屁こいたでしょ。
坊さんが屁こいたとか多分元気にからあかんことになった
の
かな
ってなってんのかな。
そう、
まあ、確かに坊さんが屁こいた、匂いだら臭かったってひどいでしょ。
でもね、匂いだら臭かったはついてるとことついてんの。
あ、うちそれはついてなかった、ね、
ついてない。
僕らついてたけど、
ついてた。
僕はだって寺の庭でやってたからね。
あ、坊さんが屁こいた、匂いだら臭
い本場で
もうそれ、うん、年用のお父さんってなるやん。そうそうそう、そんな臭いのは。
そうそう。いやほんまに
そうそう。だからあの、まずそもそもこの匂ぐとかっていうのが方言でしょ。
あ、方言、
ね、匂いを嗅ぐなわけでしょ。
嗅ぐですね。
そうね、
うん、匂いだとか匂うだから匂ぐって言っちゃうのは、うん、あの僕は大人になっても言っちゃうのは多分その時の、
う
ん、子供の時の坊さんが平行いた時の
影
響してるんですか。
でもその、
う
ん、だからだるまさんが転んだバージョンやったんですよ、
う
ん、でもねもう48になったら、うん、で僕がこうだるまさん転んだっていう方の役、
うんうんうん
でやってたんですけど、だるまさんが転んだのこの動きだけで、うん、この背中の筋を違えてほんまにこのだるまさん転んだこの動きだけです、うん、この、うん、こう肘をこう前にしてこの
何回かやったんでしょ。
何回かやったんですよ。
いきなり
じゃない、一発じゃないですよ。
一球で交番みたいな
最初のファーストだるまさんが転んだで、ね
一級で交番
で やばいなとか思って、うん、まあでもなかなかね、うん、楽しかったんですけれども、うんうんうん、1曲目トシオちゃん、はいはい、選曲お願いします、
はい、エクストリームでデカダンスダンス。
勝手に弁護団、勝手に弁護団、依頼もされていないのに、はい、委任状もいただいていないのに、はい、勝手に人物や団体、政府が責められているね、はい、そういう人物団体を弁護する勝手に弁護団になるんですけれども、
はい、久しぶりですね。
久しぶりですね、はい、大谷君がいつもこの番組の真骨頂と、
はい、言って、はい、
言っておりますが、はい、ラジオネーム沖田虎丸さん、大阪府男性50代からいただきました。いつもありがとうございます。弁護士で俳優で文豪の墨田先生、は
い、
そして本日ゲストの長谷川先生、俊夫先生、こんばんは。
こんばんは。
素晴らしいですね、ドラマルさんは、ええ、収録日に私 X で告知したんですけども、はい、ちゃんとそれを把握した上でメールをくださって、
仕事が早いですね。
仕事が早い、はい、ドラマルさん、うん、10月の番組改編期以降も打ち切られることなく新シリーズ突入おめでとうございますありがたい話ですよね、当たり前じゃないですから、ね、こういうことはね、
うんうんうん、
さて皆様に今回勝手に弁護していただきたいのは、
はい、
ラブホテルで密会の件で大ピンチの前橋市市長です、
うん、
私は学生の時和歌山や滋賀へ社員さんと2人車で現場を回る1週間泊まりがけの出張バイトに行ったことがあり、
うん、
かなりの高額のお給料をいただけるのですが、
うん、
その分支給される食費や宿泊費が安いので、うん、それを浮かせるために現地のラブホで過ごしました、
うん、あ、
当然その方と桂ぽんぽこさんの BL 落語のような展開はなりませんが、
うん、
あ、
うん、
BL 落語ってことだから男性同士ってこと
だな、男性同
士で、はい、うん、見る人によってはそうと疑われるかもしれません、うん、大阪の某歓楽街のラブホテルでは家族連れの外国人観光客が普通のホテルのように利用していますが関係ないでしょう、
うんうんうん、
関係ないじゃない、何とどう関係ない
なんか、まあまあ、その辺があれですかね、香川照江先生がその
いろいろ
指摘しておられるところかなはい、
ドラマさんの
ダメ出しをし
ておられる、いいところでもあり良いところ、そうそう、はい、いいところでもあり良いところじゃない、そんな中既婚者の異性と市長という立場のある人間がラボホテルに行く、これが本当に人目のつかない場所でクイズせっ、ごめんなさい、ここはちゃんとね、有村昆さん風に言わないとダメですね、クイズセックスを実践させることなく真剣に親身になって相談に乗っただけかもしれませんが、第三者が見て絶対にそうじゃないだろうと思われても致し方ないです、
うん、
彼女はそのリスクがあるのは誰でも分かる行為をされたことに落ち度があるのは重々分かるのですが、なんとかならないものでしょうか、アドバイスをお願いします、
はい
はい、ごめんなさい、このね、あの文中にあったクイズセックスっていうのは、うん、有村昆さん、映画評論家の、はい、あの方が、うん、でもあの人は口説いただけだったんですよね、だから未遂ですよね、
うん、
不定未遂で失敗したけれども、うん、その相手の女性から暴露されて、
うん、
口説かれる時にクイズセックスを出してきたっていう、
うんうん、
出題の内容なんでしたっけ。
出題まで覚え
てました。でもクイズセックスという何のクイズを出してきたっていう話がありましたよね。でもそういうことを言わないために人は映画を見るんじゃないかっていう話を僕らしてたと思うんですよ。
たくさんの映画を、ね、
たくさんの映画を見て、うん、本を読むっていうのはクイズセックスって言わないため、クイズセックスを出題しないためにみんな人は本を読み、映画を見、音楽を聴き、
わざわざ迂回してね、
迂回してヌーのベッテンコートのギターを聴き、それはクイズセックスを出題しないがためのね、方策のはずなんですけど、うんうんうん、っていう話は我々してたと思うんですけど、ね、あの、うん、よくあれでしょ、ワイドショーとかでやってるんでしょ
今ね、沸騰しますね、
うん、僕もね、ま、見てしまったんですよ、うん、ある場所でゴゴスマが流れてたんですよ、うん、石井亮次さんですか、あ、はい、でね、それを見てて誰が出てたかな、うん、そのあの二丁拳銃の、
あ、野々村さん、
野々村さんか、女性 の、
あ、はい、あの怖い奥さん、
奥さん、うん、あの方 と、はい、とか出てはりました、何人か、女医の先生とか何人か出てて、うん、であの CBC でしょ、うん、ゴゴスマは、ほうほうほう、ああ、ナイスミドル、うん、ミドルというかいるじゃないですか、解説員のかっこいい人、
石塚さん
そうそうそう、はい、とかが、はい、あの出てらっしゃって、はい、みん、あとだからあの人ですよ、カンニングの竹山さんとかが、うん、なんかね、うん、みんな半笑いで、うん、その何なのかな、こんなあれが通るわけないみたいなね、うんうん、言い訳通るわけない、なんかまあ2ヶ月で9回ラブホテル行ってたみたいなこと言うてね、うん、言うんですよ、
はい、
うん、でもそのなんていうの、その番組のこのもうやり取りがね、うん、あまりにも醜悪で、
まあまあね、
うん、2時とか3時にですよ、うん、そんなことをずっと、うん、そういうホテルで下してへんみたいな話をね、うん、ずっとやってて、うんうん、そっちに対する怒りがね、
あ、
その
市長より、
市長よりもそんな、まあしてるわけじゃないですか。
まあそこ一応分からへんけどね、
いやいや、
真実は、うん、本当は分から
へん、いやでも それはもう、うん、そこをそんな祝いでええやん、うん、いやもうそれはほんで、なんかそのね、うん、ネットニュースとか見てたら、うん、
まあまあ、
ミヤネ屋で弁護士のコメンテーターが、うん、その解説を求められて、うん、そういう、うん、ホテル行った場合に、うんうん、まあ打ち合わせしてただけや相談してただけやみたいな答弁が、もしその不定の訴訟でそういう反論した場合通るかどうかみたいな解説をしたっていうようなネットニュース出るんですけど、そんな解説いらんやん、
まあまあ
せんでも、そんな僕やったら、もしそういうテレビからそういう解説頼まれたら断りますよ、そんな、
あ、断るタイプだ、
いや断るタイプ僕は、そんなしたくないもん、そんな、そんな話とは別やん、うん、ほんでなんかこの女性の市長が弁護士で、うん、弁護士やのにこんな反論言うんかみたいなね、
確かにね、
もうそんな言わざるを得ないやんか、うんうんうん、やし、そもそも言う必要があるとか思って、うん、そんなことを記者会見してね、うんうんうん、そんな、
じゃあもう正解の答えとしてはどう答えるべきだったんですか、
もうそれが知りたい、
それは難しいな、
うん、答える必要ありますかみたいな、
答える必要ありますかでいいんじゃない、
ああ、なるほど、
うん、かもう議会解散したいんですよ、
難しいね、いや、もういや答える必要ありますかやと思うけど、
はい、
まあ、まあ、そのなんていうんですか、いろんな人の感情論を排すれば、うん、事実としては
、はいはい、う
ん、まあ、でもその後やっぱりそのマスコミとか、ね、市民とかからいろいろ意見が出てきて、結局どうすると一番後々のなんていうんですか、前橋市の市議会ですか、
はいはい、
市政ですか、うんうん、市政に影響が出にくいのかって考えて、どれがええかっていうのはなかなか、まあ、そのタイミングで言う発するね、市長の言葉としてはどれが正解かってなかなか難しいですか、
結局でもやめざるを得なくなるでしょきっと、
いや、おそらくそうですけど
ね、そうでしょ、うん、そらったらもう何も言わんとやめるというか、会見も開かず、うん、だからそのそういうことをあえて、あんまりだから女性と男性で区別あかんと思うんですけど、うん、その言わせようとする、そんな会見を、うん、まあね、そういうプライベートのことも政治家やから、うん、 そういう有権者の投票行動に影響を与えるっていうことなんやけど、うん、そうなんでしょうけど、うん、ただ、うん、さすがになんかそのちょっと今までの、うん、その不倫とかそういう話とは、うん、だから毛色が違うというかね、うん、そのニヤニヤしてる感じが僕ももう嫌やったんですよ、うん、あの石塚元明がニヤニヤしてるそんな、うん、
そんなほんまシンプルな論点やし、まあ、争点がもう、そうそう、もうそこそんなもう文字くらんでええやんみたいな。
そうやんか、そのホテルから出てきてはるわけやろ、
尽きてるやんと、
宮川町のとこ のというわけでってあるじゃないですか、京都やったらね、あそこで出てきた人に聞くような話やんか、うん、したんですかみたいな、うん、もう そんなんも言わずもがなで、うん、それを公の、うん、そんな中、まあ、
別にというわけでに限りで必要はないですけど
まあまあ、はいはい、京都で、ね、例えばね、分かりやすく言うためにね、あの岡崎の動物園の辺とかでもええわ、そこの前で待っててね、はいはい、出てきた人に、もうそれはもう、
立場上あるんやろうけどね、まあ、
だからなんか政治家やから言っていいっていうことで、うん、それを免罪符にみんな好き放題言ってるじゃないですか、まあね、うん、いいのかって思うんですよ、果たしてそんな、そういうことをしたかしてへんかみたいなことを追求することが、
まあなんか無粋というか、まあまあなんかね
なんかね、僕も下世話な人間ですけど、そのゴゴスマの下世話さにはちょっとね、
何分か前に有村昆の、
いや違うんです、だからそこの違いは何やろって僕は考え続けてるんですよ。
考え続けてるんですか。
有村昆とかは、はいはい、うん、はなんか言ってもいいというか、おかしみがあるじゃないですか。おかしみがないやんか。
うん、そうね、
その、うん、やめてあげてって思うんですよ、うん、もう、
うん、僕はあんま分からへんですね、その違いが。
ああ、その有村昆さんの、
うん、どっちもおかしみはないと思うんやけどどうでもええ話ってい
う。ただだからね、まあどうでもいいのはどうでもいいですよ、うん、ただ例えば文枝師匠のね、女性スキャンダルで、うん、まあその交際された女性が、うん、くるぶしに三子タトゥーを彫ってたとかね、うん、34とか、だなんかおかしみがあるじゃないですか、うん、そういう、思わないですか、それは。
全くどうでもいいですねほんまに申し訳ないけど、
三者とも
僕、うん、
その声ぴょんのプリン不倫とか、まあ、
全然どう、何にも思わないです、
ね、何も思わない何も思わないわ、嘘やわ
いやだから僕そのプリほんまに正直言うと、うん、プリン不倫は僕知らない。
あ、まあまあそれはもう各自検索していただいて、だからね、うん、あの調べていただいていいんですけど、うん、そういう記事が出たんですよ、うん、で出た後にあの僕ね、家の近くに偶然あの声ぴょんがね、はいはい、ロケに来て
は
った時、
はいはい、
でその時お前びっくりしたんが、うん、僕ね、うん、お前家の近くやったんですけど、うん、その普段そんな、うん、買わないんやけど、大阪で仕事行ってたんかな、うん、で、うん、あの京阪の淀屋橋のとこにいつも2週間おき、はい、1週間おきに店出てる、出てるでしょ、
その、あ、はいはい、
いろいろケーキ、チーズケーキやったりとか、
ま
あ
ありますね、京都でもありますよね、
うん、なんか出てて、うんうん、その日に限って僕ね、うん、プリンを買ってたんですよ、家族に、うん、
はいはいはい、
で家に帰ろうって、こう自転車で帰ってたら向こうからその
小枝さんが
あのバーってロケ来てはって、びっくりしましたよ、
ね、別にその構えやつ
そんなシンクロニシティないでしょ、ね、まあそういうことも含めてね、
渡りに船みたいな、
渡りに船
って言うんかな、こういう例文にはならんか、
偶然凍った時そう来たりとか、
だから何ですか、
なんか
とかね、
どうですか、そういう、
いや、あとその、うん、そういうのが出た後に、うん、あれは何やったかな、うん、そのあの阪神巨人の40周年やったかな、あれ時系列的におかしいかな、うん、だからそれの、うん、僕も行ってて、うん、打ち上げがあって、うん、その時そのあのリトルブランチ師匠がいらっしゃって、
リトルブランチ
でその時に私の兄弟子のコラーゲンハイゴーマンさんが、はい、なんか、うん、あのまあそうか、埋設をしてたから、そのイベントで、うん、周年イベントで埋設をしてて、うん、で埋設はきっちり、うん、もう自分のネタとかをせんと、
はい、
あの所注意をね、うん、淡々とやってはったんですよ、うん、 で、うん、師匠からしたら、うん、まあ前説のそういう機会を与えたのに、うん、自分のネタできんかった悪かったなみたいな思いがあったみたいで、うんうんうん、お前じゃあ打ち上げでちょっとあのネタやれみたいなんで、ヌーディストの話があるんですよ。ネタがあるんですよ。滑らない話した時も披露された、うんうん、で、うん、まあまあヌーディストの話なんですけど、うん、それ僕隣にリトルブランチ師匠がいらっしゃって、うんうん、でそのヌーディストの話した時に、うん、その聞きながらね、うん、変態やなって言われたんですよね。うん、まあまあまあそういう話なんですけど、まあ、年はそういうのが僕は誰が言うとんねんと思ったんですけどそれはね、うん、っていう話はあってだからでもねそのおかしみというかね、うんうんうん、まあまあまあだから年上の言うというかもしれないそこに区別はないって言うかもしれんけど、う
んうん、なんか、
うん、
って言った
らまあもうね追い込まれ
た全部だからその話がまあまあ直接関係ないから余計そうやけどもう全部伝聞の話やから、うん、だからねなんかそこに何がしかの評価をすること自体がなんか自分がアホらしいなと思うんですけど
長谷川さんはどう思います、うん、
まあでもちょっと脇が甘かったですよね本当にもうそれはもう
この市長ですか、うんうんうん、だから弁護士なわけでしょ、うんうんうん、であの僕らより一期先輩になるんでしょ、ね
はいはい、
年はだいぶ下やけど40代前半だけど、うんうんうんうんあの大学在学中に受かって
みたいですね
でしょ、うん、で前橋で就職をし してでよっぽどあれでしょうねその前橋で就職し
て
そのまま政治家も前橋で、う
んはいはい、
っていう
まあもともと千葉のご出身みたいですけど、はいうん、ウィキペディアによると
ウィキペディアによると、はいはい、なんかね、うん、その僕あの嫌 やったんですよねその
まあ私はやっぱり身内感覚があるのかな
全く何の面識もないですよ
ないけどないけど
何の面識もないですけどだから僕は、うん、守ってあげたいなと思うねその
まあもしねその研修所の同期にもし
いたとして
やったとしたら
その人が
今頃どう思ってる
やろそういうことを、うん、ね世間から言われてで多分言われるような人じゃないはずなんですよきっとそんなラボ師匠とか
分かんない
ですけどねきっとねそう心痛めてる人多いんじゃないですか同期とかでね、うん
うん、それはでも心を痛めてる人はそのいろんな人でもいるんちゃうんですか今まで挙げたような人でも
まあまあ僕がね今例に挙げたおかしみを感じてる人もね
おかしみを感じてる人の周りにも
そこ何が違うか言ったら、うん、なんかそのそういうことも跳ねのける、うん、なんていうのかなキャラクターというか、うん、その成立するそれは勝手に僕は思ってるだけかもしれんけど、
う
ん、
そうそうそう思っちゃいますかそう、うん、それは分からん、
ね、分からんけどね、うん、だってこの主張だってずぶといかも分からんし、
うん、ただなんかそのあのニヤニヤ感というか、
まあ、それ
はっきりは言わないわけですはっきりは
もう分かってるやんみたいなとこね、
うん、でも、うん、そんな嘘が通りますかみたいな正論をみんな言うんやけど、うん、でもだから言わんとしてるのがなんかもっとスケベな感じのことをもう言わんとしてるような顔なわけなんですよ、うん
うん、分かります分かります
合うでしょそれを昼間からテレビでやるなよっていう思いがあって、うん、
このニュースに乗じてね
乗じてん、うん、言わんけども行間がスケベな顔しとるんですよ、うん、そのでそれっていうのは本当にそういうスナックとか行ってね、うん、なんかそういうまあワイダンがなされる時あるでしょ、うん、その女性は30させ頃40しごろ50ござむしりとかねそういうことを言う人がいるんですよ、うん、結局なんかそういうことを案に言うてる感じがして僕は嫌なんですよ、うん、それはそのテレビで、まあ、言ってないんですよ全くそんなこと全く言ってないですよ全く言ってないですけどなんか そういう感じの顔をしとるわけですよ僕それがすごい嫌でそれはさすがにテレビでそんな話したらあかんわいう話でね、うん
まあ、時間割きすぎやわね、まあ、
そうそうそう
まあ俺らも時間割いてるけど
隅田隆平のハマグリ顧問の編令和7年10月1日放送分のポッドキャストラジオクラウドでした。